私たちは月に一度第1週に主の日の礼拝の中で聖餐を共に聖餐式を行い、共にその聖餐に預かっておりますが、今私たちが聞き続けていますコリント人への第一の手紙、それが書かれたコリント教会においては、主の日ごとに仕事を終えた夜に集まって主の晩餐ということをしておりました。日曜日に、毎日曜日に聖餐を行っていた、主の晩餐を行っていた。私たちは礼拝の中で、礼典として聖餐式をしておりますけれども、コリントの教会において聖餐はまさに食事でありました。これは前にも説明をしておりますけれども、ちょっと振り返ってみたいと思います。食事としての聖餐ということがありました。主の晩、その食事としての聖餐式、主の晩餐というものがあって、その主の晩餐の最後に、私たちがしているような礼典としての聖餐式が行われていたとされています。コリント教会で行われていた主の晩餐というのは、いわゆる持ち寄りの食事会だったんですね。それぞれの食べ物を持ち寄って、それを主に捧げて、そして主からのもてなしとして皆でそれをシェアして食べてた。このような主の晩餐は、主にある兄弟姉妹への愛を表す、アガペ、愛さんでもあったというふうに、これも前にも伝えたことであります。でそこでは、何も持ってくることのできなかったこう貧しい人も主のもてなしをに預かることができた。持ち寄ったもので、持ってこれなかったものも食事に預かることができた。そういう分かち合いっていうのがそこで、行われていたとされています。しかし、このパウロがこの手紙を記した時に、その時のコリント教会では、そういうふうな分かち合いがあってこう一つになっていくというよりは、この主の晩餐が原因で仲間割れが生じていたというふうにされています。自由人であって時間もお金も余裕がある裕福な人たちが、奴隷の貧しい人たちが来るのを待ちきれずに、もう働きに働いて疲れていて、そういう人たちが来るのを待ちきれずに主の晩餐を、いわゆる乱用して、もう自分の晩餐を始めてしてしまっていたからです。でコリントの教会は、飢えている人があるかと思えば酔っている人があるという状態だったんですね。もう全部食べきってしまって、で飲みきってしまっていた。そのようなコリントの教会にパウロはかつて伝えた主の晩餐の聖典の御言葉をもう一度この手紙で記したんですね。それが前回までに私たちが聞いてきたところです。前回聞いたところですね。そのようにしてパウロは主の晩餐、聖餐が私たちのために肉を裂き血を流された主イエスキリストを記念する過ぎ越しの食事なんだ、そういうことを私たちの本当に救い、で私たちがなぜこのようにして生きているのか、でなぜキリスト者となったのか、でどれぐらい愛されてたのか、そういうことを本当に思い起こす過ぎ越しの食事であることをコリントの人たちに思い出してほしかった。ただの食事じゃないんだよ。でパウロはそのようなことを書いたのが前回のところで、その主の晩餐の聖典の御言葉、聖餐聖典の御言葉を記した後で、だからふさわしくないままでパンを食し主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである、そう記しました。でここでパウロが問うているのは、主のパンを食べその杯から飲むためのふさわしさについてここで語っています。ふさわしくないままでパンを食し主の杯を飲む者はというのは、この時のコリントにおいては、具体的に、それがどのような者たちだったかというと、それは先ほど言った主の晩餐を乱用して、 自分の晩餐を始めてしまう者たちのことです。仕事を終えてから来る貧しい人たちの分まで食べてしまって酔っ払ってしまう人たちのことだ。でなぜそういうふうなことをしてしまっていたのかというその理由も申し上げることができると思います。でその主の晩餐において酔っ払っていた人たちというのは、まあ、主の晩餐っていうのを天の国の宴会のように考えていたというふうにされています。私終わりの日の恵みの食卓っていうのはそれは本当にまあ楽しいものであり、喜び満ちたものであるっていうのは間違いないと思いますけれども、もうこの時のコリントの教会に対しては週末に完成される救いっていうのがもう今実現している。もうそんだから喜びに満ちたもうただただ祝 う宴会のようなものだと勘違いしていた人たちがいたんですね。そのような人たちにとって主の晩餐っていうのがイエス様を記念する、まあ、杉越の食事とか今もなお罪を犯す私たちの罪のために死んでくださったということはもう脇に置いておかれてですね、いわゆる、まあ、この世の飲めや食えや歌えやの宴会にしてしまっていたということがあったんです。彼はその延長線上として彼らは主のパンを食べ主の杯から飲んでいたとされています。つまりこの主のパンと主の杯を普段の食べ物と飲み物と同じように飲食していたと言っていいんですね。しかし前回共に聞いた主の晩餐聖餐というのはイエス様が渡される夜に聖定されたものであって、まさに十字架にかけられる前に制定されたもの、杉越の犠牲としての子羊の肉を裂くこと、血を流すこと、パンは私たちのために裂かれた主の体として、杯は新しい契約を立てる主の血として信仰を持って預かることが求められている。さらに私たちはこのパンを止めこの杯を飲むごとに主が再び来られるという終わりの日を待ち望みながら主の死を告げ知らせていくんだ、そういう自覚を持って聖餐の恵みに預かる、そのような信仰と自覚を書いてパンを食べ杯を飲むならば、それはただの飲食をしているように食べているのと同じであって、それがふさわしくないままで主のパンを食べ杯を飲むことになり主の体と血に対して罪を犯すことになる、まあ、そういうこともできる。でもだとするのならば、私たちは聖餐に実際預かろうとしているときに毎回聞かされるこれらの言葉は私たちを聞くたびに震え上がってしまうと思います。一体自分は本当に聖餐に預かるのにふさわしいものだろうか。そのような今まで言ってきた本当にこれはイエス様の私たちのために裂かれた体なんだ、新しい契約の血なんだ、そういう理解を持っていただいていただろうか、持っているだろうか。この自分のようなものが預かったらかえって裁きを招くことになってしまうのではないか。この言葉を聞いてそういう恐れを抱かない人はいないと思います。でまた洗礼を受けておられない方々がこれを聞くと、洗礼を受けて聖餐に預かるというのは大変なことだ、下手するとかえって裁きを受けることになるかもしれない、だったら洗礼など受けないでおいた方がいいと思う人もいるかもしれません。しかしこの部分、この警告というのは聖餐に預かることをそのように恐れたり敬遠する思いを引き起こそうとしているのでは決してありません。パウロは28節のところで、誰でもまず自分を吟味し、それからパンを食べ杯を飲むべきであると、そう書いています。パウロは私たちが自分自身をよく確かめ吟味してから主のパンを食べ主の杯を飲むということを求めているのがこの言葉からわかります。 で私たちは、まあ、自習もそうですけれども生産の恵みに預かるとき、まあ、自分を吟味しというふうにその言葉を聞くとですね、私たちはそれを個人的に、またこれをとても内面化して考えてしまうのではないでしょうか。あ、自分どうだったかな、今週どうだって、今週でこの1ヶ月間の歩みどうだったか、全然神様も愛せない、隣人も愛せない、そういうふうな、そんなものだったんじゃないだろうか、そういうふうに個人化、内面化してこう、吟味するのではないかと思います。ある人は自分は罪深いものだから、もう主のパンを食べ主の杯を飲むのにふさわしくない、そう考えるかもしれません。しかしそのような考え方はやっぱり少し、まあ、ずれていると言うと思います。むしろ自分の罪の深さ大きさを自覚しているならば、いよいよ生産に預かるべきであるのです。生産は罪を犯していない人が預かる霊典ではありません。もしそうならば誰も生産に預かることはできなくなります。私たちは自分の罪を悔い改めつつ信仰を持って主のパンと主の杯を受けるべきであるのです。むしろそのようにして私たちはそこで主イエスキリストにある罪の許しに預かるべきなのに、あ、罪深いから私は食べちゃダメだ、それも逆に自分で自分を判断してしまっている。むしろそう、罪深いのならば許されるために生産に預かるべきだ。パウロがこの誰でもまず自分を吟味しって語っている時、どのようなことを考えているのかを知る手がかりというのは続く29節のところです。主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くからである。この言葉も生産式の時にはなんかこうさっと流れて聞く言葉ですけれども、主の体をわきまえないでって言ってます。ここでの主の体をわきまえないで、この主の体というのはパンも主の体と言われてますけど、このパンということよりも主の体というのはこれ教会のことです。つまり教会をわきまえないで、教会というこの群れをわきまえないで飲み食いするならばということなんですね。でそれはパウロがこの手紙の第10章の17節のところでも、パンが一つであるから私たちは多くいても一つの体なのである、みんなのものが一つのパンを共にいただくからであると言っていること、またこの後に出てくる12章の27節のところでは、はっきりとあなた方はキリストの体であり一人一人はその死体である、新教だけでは部分であるというふうに、記しています。枝になっている、キリストの体一人一人が枝なんだ。でそれは自分を吟味することということと主の体である教会をわきまえることというのは、これは結びついていることなんですね。つまり自分をよく吟味するっていうのは、個人的に自分の今までした行いとか思いとかそういう内面を吟味するというよりも、主の体である教会の一員としての自分を吟味するということです、まあ、言葉を変えれば主にある兄弟姉妹との交わりに生きる自分を吟味する、どういう交わりに生きてきたか、どういう交わりをしてきたか、そういうその時の自分はどうなのかということです。このようにここを聞いていきますと、パウロがここで問題としているのが、裕福な信徒たちがいて、まあ、神の教会を見くびって貧しい人々に恥をかかせているっていうことであることが、まあ、これは前のところを見てもそれがわかるんですね。何も持たない貧しい人々は主からのもてなしを期待して仕事を終えて集まっているんですけれども、すでに来た時にはもう食べ物はなくなってしまって空腹のままである。しかし時間の自由な裕福な人たちは主の晩餐を本当に自分たちだけのものにして自分の晩餐としてしまい、満腹し酔っ払っている。 そのような状態で教会が聖餐式に預かったならどうなるだろうか。貧しい信徒たちを空腹にしたままで主のパンを食べ主の杯を飲むならば、それは自分自身に対する裁きを飲み食いすることになるって言われる。これ後にも語りますけども、私たちの群れの中で聖餐に預かるもの、そして聖餐に預かれない状況の中にあるものもあります。そのことも考えなければならないことだと思います。もうくたくたになって教会に来ることも精一杯な人がいます。で、そしてそうでない多くの人が疲れたままここに来る人は、私たちも今来て集っていてもそうである人も多くいると思います。でもそれでなお聖餐にも預かれない兄弟姉妹たちがいるということを、私たちはここからしっかりと聞かなければならない。で、私たちはそのことを聖餐式において目に見える仕方で確認することもできる。私たちは聖餐式において聖餐聖典の御言葉を聞きます。これはあなた方の私の体である、またこの杯は私の血によって建てられる新しい契約である、という言葉を聞いて、自分のためにイエス様は肉を裂いてくださって血を流してくださったことを感謝します。あなたのためにそれを裂いてくださったのは間違いありません。また自分が新しい契約の祝福に入れられていることを感謝します。しかしそれは私だけではない、信仰を持って主のパンを食べ主の杯を飲むすべての兄弟姉妹に言えることなんです。あの兄弟のためにも、その兄弟のためにも主は死んでくださったのです、というパウロの言葉があります。その姉妹のために主は、その姉妹のためにも主は死んでくださったのです。聖餐式においてこそ私たちが確かめることのできる真実があるんですね。けれども当時のコリントの教会の人たちは、裕福な信徒たちは貧しい人々に恥をかかせることによって、その兄弟のためにキリストが死んでくださったということを軽んじていたんです。つまりキリストの死を軽んじながら彼らは聖餐に預かっていた。それゆえパウロは、そのような人たちは自分自身に対する裁きを飲み食いしていると語るのです。で、さらにその裁きをコリントの教会の中にいた弱い者、病人、すでに眠りについた者と結びつけます。で、そのようにしてパウロは裕福な人たちが死を恐れるように警告していきます。で、29節で、主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くからであると記して、31節のところで、しかし自分をよくわきまえておくならば私たちは裁かれることがないであろうと記しています。で、ここではやはり主の体をわきまえるということと自分をわきまえるということが並べられて語られています。で、このことは31節の自分が主の体である教会員の一員である、自分であるということを、記しているということができると思います。私たちは主の体である教会の一員として、主にある兄弟姉妹との交わりに生きるものとして聖餐に預かるべきであるのです。で、パウロは30節で、あなた方の中に弱い者や病人が大勢おり、また眠った者も少なくないのはそのためであると、これかなり大胆なことを語っています。教 会に弱くされている者がいたり、病人がいたり、そして主のもとでもうすでに眠った者というのは、つまりこの世において死んでしまった者がいるのは、主の体をわきまえないで飲み食いしている結果だ。そういうんです。その飲み食いによって自分、つまり主の体に裁きが及んでいる。で、ここで勘違い してはならないのは、主の体をわきまえなかったその人が何かの罰として弱くなったり病気になったり死んでしまったってことではないんですね。これはキリスト者で病気になったり死んだりするそのものに対する裁きということではなくて、自分のことを吟味しない、主の体をわきまえない、自分の教会をわきまえない、つまらなる兄弟姉妹たちをわきまえないことで教会の中で起こってくることだと言っていい。つまりその人個人が何かをわきまえてないからそういうふうな病気になったんだとかっていう話ではなくて、群れとしてわきまえてないことによって弱い者、病人、そして死んでしまう者が生まれてきているんだと、そうパウロは言いたいですね。それは教会自体が主の晩餐、聖餐を軽んじるという時にもそれが起こるである、起こるということができると思います。つまりそれは聖餐というのが、聖餐式が教会にあってもなくても良いものだというふうになっているのならば、そういうことが起こる。それはあってもなくても良いものだとなっているのならば、みんな聖餐から遠ざかっていくんですよ。別に聖餐式を重んじなくて、別に聖餐式に来なくたっていいやってなってたら、それはその聖餐に預かれないものが精神的にも霊的にも肉体的にも弱っていくことになります。また教会自体がそのように預かれないものがいるのは仕方ないというふうに思ってそのままにしているのならば、それも聖餐を軽んじていると言ってもいいと思う。あと主の体をわきまえない、預かれるものだけ預かればいいとなっているのならば、やっぱりそれは主の体をわきまえてないこと。まさにコリントの人は、裕福な人たちが先に来て時間があるから預かれるものは預かればいい、預かれないものは仕方ないってなってた。生産式に関して私たちも預かれないものがいて、預かれないものがいるのが仕方ないとなっているのは、やっぱりこれはよろしくない、主の体をわきまえてない、それゆえに弱いも 弱くされていくものが生まれてきて、病に侵されるものが生まれてきて、そして眠りにつくものも現れるんだ。だから33節34節、そうならないように、それだから兄弟たちよ、食事のために集まるときには互いに待ち合わせなさい。もし空腹であったら裁きを受けに集まることにならないため、家で食べるがよい。その他のことは私が行ったときに定めることにしよう。パウロはここでコリントの人たちにまず兄弟たちよと親しく呼びかけてですね、そして結論として、食事のために集まるときには互いに待ち合わせなさいと記しているんですね。これはもう何度も言ってきました、時間に余裕のある人が先に来てですね、仕事に終えてくる貧しい人を待ちきれずに、もう主の晩餐、愛餐を始めてしまって、自分の飲み食いをこう始めてしまっていたところに、そういうふうな解決策が示されている。そういうことがないように、食事のために集まるには互いに待ち合わせなさいと言っているんですね。で、これはまたパウロは皮肉も込めてですね、自分の晩餐を始めてしまう裕福な人たちを、空腹な人たちよと呼ぶんで、そんなに早く食べない、そんなに早く、食べなきゃいけないぐらいあなたたち空腹なのかという皮肉を込めてですね、そういう裕福な人たちのことを空腹な人たちと呼んで、そういう人たちは自分の家で食事を済ませてから来なさいっていうふうに言っているんです。そのようにして、 皆がふさわしい仕方で主のパンを食べ、主の杯を飲むことができるように進めている、まあ、教会を整えていこうとしているんですね。しかし、これがまだこのただ待ち合わせる、まあ、つまり時間を合わせるということで、この問題が根本的に解決するのかということです。これ表面上はそれはみんなで食事に預かることができるようになって食事がちゃんと用意されていて、貧しい人もその食事に預かることができるようになると思いますけれども、これは根本解決じゃないんですね。時間を合わせるという制度を整えていくというのは重要なことなんですけれども、もっと根っこにある問題があるんです。でそれがパウロはそのことにも本当は指摘しようとしているんですね。で、それはここで待ち合わせなさいと言っている、この待ち合わせると訳されている言葉は受け入れると訳すことができる言葉です。だからパウロが願っているのは互いに受け入れ合うということなんですね。互いに待ち合わせなさいというのはつまり互いに受け入れ合いなさいということなんです。自由な人、自由人、まあ、裕福な人たちと奴隷のように働かなければいけない、しかも本当に奴隷の貧しい人たちとが主にあって互いに受け入れ合う、受け入れ合いなさいということをパウロは求めているんです。根本原因というのはそこにあるんですね。共に席につけなくなってしまっている状態というのは、それはもう互いにその者たちが受け入れ合うことができなくなってたからです。裕福な人たちが一方的にまあ、虐げてたってだけでないと思います。おそらく奴隷たちもひがみがあり妬みがあり、 あの人たちのことをもう受け止められない、私たちも一緒に席に着きたくない、そういう思いになってたと思います。パウロは互いに受け入れ合いなさいと言います。パウロはここで無理難題を突きつけているのではない、できないことを命じているのではなくて、できることをここで命じています。時間を合わせるということがその一歩かもしれませんけれども、根本は本当に受け入れ合うことを求めています。どうやったら受け入れることができるのか、その根拠、なぜ私にこういうふうに虐げてくるような人、そして妬みの対象になるような人、そしてなんで遅い人を待たなきゃいけないのか、そういうふうに思っているような人が互いに受け入れ合うことができるようになるのは、それはその人のためにも主イエスキリストが死なれたからという、その一点につきます。主イエスキリストはこの裕福な兄弟のためにも死なれたとも言えます。そしてこの奴隷のような貧しい兄弟のためにも死んでくださったお方だ、この両者を主イエスキリストは受け止めてくださった、それも洗礼においてはっきりと示されている事実です。主が受け入れて、主がこの人のために死なれたんだということが分かるから受け入れ合うことができる、それが聖餐においてはっきりと示されているはずなんです。この隣に座っている兄弟姉妹もまたこの兄弟のためにも主が死んでくださったんだ、この姉妹のためにも主は死んでくださったんだ、主は受け止めてくださったんだ、そのために肉を裂き血を流されたんだということを味わい知る、私たちは次週それをこの聖餐の食卓で本当に味わいたいと思います。自分が預かったこのパン、このブドウ酒の恵みがあります。自分もまた許された、自分もまたそのために受け入れられたものだ。しかし隣にいる兄弟姉妹も他の兄弟姉妹もそれに預かっているということにも思いを向けたい。聖餐式は自分の事柄だけ、自分の罪の問題、それだけの解決じゃないんです。この共同体に全て及んでいる、兄弟姉妹もその許し預かっている、イエス様がそのものを受け入れた、だから受け入れ合いなさい、互いに愛し合いなさい、イエス様は私たちを受け入れてくださいました。 私を受け入れてくださいました。私たち一人で一人のために死んでくださいました。ですから私たちは互いに受け入れる。もうそれしか理由がない。あの人がこうだからとか、あの人が改心したからとか、あの人が謝ったからとかって、イエス様がそのために死んでくださったから受け入れるってところに立つはずなんです。イエス様が互いに愛し合いなさい、そう言われたんです。もうそれこにしか立てるはずがない。許されたい、許したい、いろいろな思いがありますけれども、私たちは私たちのうちに根拠を探してたらそれは実現しないと思う。イエス様が受け入れたからということ、イエス様が命じられたから、そこにあって立つのが私たちキリスト者です。それが聖餐において豊かに示されているはずな。すべてのものがまずこの聖餐に共に預かれるように工夫していくことっていうのは、パウロが言ってじゃあどうしていこうか、そこで決めようって言ったように、やっぱり工夫していくことも大切です。でも根っこは互いに受け入れ合うこと、主がそのために死なれたんだということを、私たちに聖餐において豊かに示されていることを、今日また伝えられました。それこそが、聖餐に預かるふさわしさ。私たちは自主、そのことを覚えつつ豊かに御言葉に預かって、また聖餐に預かりたいというふうに思います。お祈りをいたします。天におられます父なる御神様、ふさわしくないものが聖餐の卓につく、忍耐と憐れみと思って私たちがあがなわれ、許されて、私自身許されて救われてこの食卓の席についていることを、再三あなたは御言葉によって示してくださっています。そのように許されたものでありながら、隣人を受け入れることも待ち合わせることもできない、また現実にコリントの教会の人たちと共に私たちも立たされています。どうか今主イエスキリストが私のために死なれ、またあの人のためにも死なれた、あの兄弟のためにも、あの姉妹のためにも死なれたということを、もう一度私たちに深く覚えさせてください。聖餐式がそれが明らかに見える形で、同じパンと同じ杯に預かる者たちがその許しと愛とに預かっている、主に受け入れられた者たちであるということを互いに知ることができる聖餐とさせてくださいますように、その豊かな恵みに預かり、本当に私たちが互いを受け入れ合うことができるようにしてください。もし再び主の御前に互いに立ち、互いに受け入れ合い、互いに支え合うことができる群れとして私たちを作り上げていってくださいますようにお導きください。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。